今回は山形県庁の津田様よりボイスメッセージが届いております。
中国の皆さん、こんにちは。私は日本の山形県庁で中国からのお客様の誘客を担当している津田雄介と言います。皆さん、山形県という地名は聞いたことがありますか？山形県は日本の北側、東北地方に位置していて、東京から新幹線でだいたい3時間、飛行機だとだいたい1時間くらいで来ることができます。山形県といえばお米ですとか日本酒、フルーツ、温泉、あと中国でも放送されたことのあるおしんの生まれた場所として知られています。そんな山形県ですが、もうすぐ秋、紅葉のシーズンがやってきます。山形県には日本随一の温泉、蔵王という場所がありますが、ここは秋になると本当に驚くほど山一面が真っ赤に染まる素晴らしい紅葉を楽しむことができます。また山形県のご当地グルメ、芋煮など、秋の山形県は楽しむところがたくさんあります。皆さん、この秋はぜひ日本の山形県に遊びに来てください。山形県で皆さんのお越しをお待ちしております。
もっと身近に、もっと自由に、世界の旅を変えていく HIS 上海の提供でお送りいたします。はい、まず最初のコーナーはゲストの方をお招きして今回の地域の見どころを語っていただきます。今回は山形県の見どころについてお届けしたいと思います。今回のゲストの方をご紹介します。今回のゲストは東北観光推進機構上海事務所の張さんをお招きしております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今回もね、前回と同様に中国語と日本語を使って山形県の見どころをご紹介したいと思います。はい、じゃあ張さん、簡単にもう一度自己紹介を。
はい、はい、東北観光推進機構上海事務所の張と申します。東北観光の PR を専門担当として7年目に入りまして、ぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということでね、まあ、前回も話しましたけども、まあ、はい、田舎が米沢っていうことで ね、
そうですね、
僕もこの番組を通じて新たに田舎を勉強してるという非常にお詳しいということで心強いですけども、今回もちょっと山形県の魅力についてお話伺えればと思います。はい、ということでですね、前回は、山形県の有名観光スポット、まあ、観光スポットですね。
そうですね。
と、温泉などについてご紹介していただきましたけれども、はい、今回はちょっとグルメについて話を伺えればと思います。はい。でいくとね、山形といえば、
はい、
米沢牛がね、
そうですよね。
まず思い浮かぶところですけどね。
もう牛肉の頂点に立っている、
うんうん、
話もありまして、
はい、
日本三大和牛、三大牛の、一つとして、ね、評賛されてるんですよね。
はい、
米沢牛は結構歴史が長いんですよね。はい、うん、上杉鷹山公の時で文明開化をやっていて、こう西洋文化を積極的に入れた時に英語教師っていうダラスさんっていう人を招いてきて、このダラスさんが初めてここで米沢牛を食べたっていう話が始まりなんですよね。
なるほど
です
ね。
で、昔はこう牛は食べ物じゃないっていうふうに思ってるんですよね。
はいはい、
でダラスさんがこれを食べたらそんなに美味しいっていうことで驚いて、みんなに伝えたらで食べ始まりまして、
なるほど、そういう歴史があったんですね。
そうですよね。
まあ、米沢牛はね、本当、まあ、値段も張りますけど。
そうですよね。米沢牛は、普通のランチで食べた方がお得っていう感じもありますね。
はい、
ランチだと言っても、多分、最低でも6000円ぐらい。
ランチで。
そうですよね。
そんな高いですね。なかなかね、なんか特別なご褒美にじゃないとね。
そうですよね。
はい、じゃあ、米沢牛、ちょっと中国語で、ぜひ。
嗨，山形它有一个特别有名的牛肉，我们都知道日本有三大和牛，一个是神户牛、松阪牛，那还有一个就是这个米泽牛。米泽牛呢，它其实吃的一个历史算是比较久的。以前这个米泽这个地方有一个叫 上山阴山宫的一个就是首领吧，因为当时他是搞一个文明开化，然后引入了很多西洋的文化。有一个叫那个人应该是叫 Dallas，他是在这边教英语，然后呢，首先是他先在这边吃了这个米泽牛，然后才有了这个米泽牛的开端。因为在之前当地人是不会吃这个牛肉的，所以说这也是 Dallas 想给这个地方带来的一个特别好的一个开端。然后米泽牛的价格其实是蛮高的，推荐大家在午餐的时候可以吃。午餐的定时里面，如果说吃一片纯的米泽牛的牛排的话，可能至少也要6000日元起吧。如果说有，可以算是给自己的一个奖励吧。如果是吃货的小朋友们，一定要来体验一下。
はい、ありがとうございます。でね、次のグルメで行くと山形といえばこれも外せないと思いますけど、
そうで
やっぱ
すね。
芋煮
そうです
じゃないです
ね。
かね。はい。
芋煮っていうと、
は
ギネス記録に入れた、その芋煮大会ですよね。もう、世界一番大きい芋煮ですよね。
い。はい。ですよね。芋煮はどんな料理なんです
芋
か？
煮っ
はい。
て、芋煮は、里芋とか、里芋と牛肉と醤油で煮込んでいる、煮物っていう風に言った方が多分分かりやすいん
そう
で
です す
が、
ね。
作り方も割と簡単なんですけど、その味も素朴で、結構、タイ食材のそのままの、味が存分に、体験できるし、すごく健康的な食べ物ですよね。
ちょうどね、9月とか10月とか
そうです
ね、
ね。
いい時ですよね。
秋の風物詩ですよ
はい。
ね。
なんか川とかでね、よくやってま
そうです
よ
そうで
ね。
す。ええ。
お肉は山形牛を使うのが一般的だっ
一
て言わ
般
れ
的
て
で
ます す
よ
けどね。
ね。まあ、時には、米沢牛
いいで
生え
し
た
ょ
りとかもしますので、そういう豪華版になりますね。
なるほど、なるほど。ちょっと芋煮会とかね、中国人の方知らない方も多いと思いますけ
そう
ど、
ですよね。
はい、ぜひ中国語でここも。
然后那个山形，它还有一个特别有名的一个盛会，叫做玉煮盛会。玉煮它其实是一个特别简朴的一个食物，它是在把这个山芋啊，或者是还有牛肉啊，还有一些蔬菜，它会放进，然后还有那个酱油放在一起去炖煮，然后就像类似于乱炖的一种方式。然后它这个在山形有一个玉煮大会，然后每年是在秋天的时候，是这个大会非常的盛行。然后有一个大会上的一只非常大的锅，然后这个都是用吊车把食材放进去，都是成吨的食材放进去，已经被记录了，也是记录了世界吉尼斯纪录，非常那个震撼的一个场面。然后大家都从这个巨大的锅里，然后就是去取这个玉煮来吃，味道的话也是蛮好的。那就
はい、
です。
ありがとうございます。次はあれですね、これも山形といえばという感じですけど、山形名物、玉こんにゃく。
玉こんにゃく。
玉こんにゃく。
で、県民のなんかソウルフードっ
ソウ
て
ル
いうんで
フー
す
ド
よね。
ね。なんでソウルフード？
もうすごく歴史も長いし、お店、古いお店も100年ぐらいやってるお店もありますよね。もう味的にも素朴じゃないですか。もうピンポンぐらいの大きさでいろんな味も体験できますし、カロリーもすごく低いんですの
そうです
で、
ね、ダイエッ
ダイエット
ト
にも
にも
効きます。
略して玉こんなんて言われてますけど
そうで
ね、
すよね。
なんか串に
そうそう、串に刺し
刺して
て、
ね、懐かしいですね、なん
そう
か
ですね。
ちっちゃい時に食べた記
昭和の味という感じで
そう
す
です
ね。
ね。中国にもあるんですか？
まあ、中国は魔芋って言うんですけど、串に刺してるのはあまり見たことないですね。
そうですよね。
お鍋の時は入れたりとかするんですけど、
は
こんな風に焼いたりとかあまり
い。
し
し
な
ない。
いです。
ぜひこう、玉こんにゃくもね、中国人の方に一度食べてほしいなという
そう
こ
で
と
す
で
ね。
ね。はい。
然后还有一句 就是怎么说，有一个叫做山形县县民的灵魂食物，它就叫做就是我们所说的那个蒟蒻，也就是魔芋。他们的这个魔芋是做成一个球的形状，然后这个历史，他县民吃这个历史，吃这个魔芋的历史非常的长。然后像比较有名的店，他们甚至都已经营业超过100年以上。然后这个魔芋的这个魔芋串，他们都喜欢用魔芋串。然后比如说煮关东煮呀，或者是火锅呀，或者是就是作为单纯的团子来吃。像魔芋的话，因为它的卡路里非常的低，然后很多的女孩子都特别喜欢吃这个东西，因为可以减肥。然后像山形的这个魔芋的话，它穿成串之后，然后你可以根据自己的口味，然后在上面添一些酱料，比如说甜的，或者是辣的，或者是芥末，然后各种口味都可以自己选择。然后还可以买回家做那个像伴手礼，也是比较好的一个选择吧，因为价格也是蛮便宜的。
はい、ありがとうございます。まあね、本当にいろんな食材があってね、本当に美味しい
そうです
もの
ね。
が多
郷
い
土
山
料
形
理が
ね、
結構、
美
豊富で
味しい
す
で
よ
すよ
ね。
ね。ぜひグルメもね、楽しんでいっていただければと思いますけども、山形県ってなんかお土産っていうのはなんかどんなのが人気なのかなって。
みんな結構すぐに手に入れるようなものは、多分もうさくらんぼきららっ
ああ、さくらん
て
ぼ
いう、
キ
さ
ララ。
くらんぼはもう山形の代表のフルー
そう
ツ
で
です
す
よ
ね。
ね。もう、赤い宝石って言うんですよ
赤い
ね。
宝石。
高すぎます。
高すぎま す。
そうですね。普段ね、あまり、そういう特級、すごく一番ランクの高いさくらんぼは結構一箱でも10
高
万
いで
と
すよ
か
ね。
何十万でもするんですよ
ま
ね。
さに赤い宝石
そうで
です す
よ
ね。
ね。
そんなさくらんぼが入ってる、これあれですよね。
ゼ
ゼ
リーで
リー
すよ
の
ね、
ね、
ゼリー。
お
す
菓子
ご
で
く見
す
た
よ
目
ね。
が可愛いゼリー
か
で
わいい
す
です
よ
よ
ね。
ね。
お土
そん
産と
な、
して、プレゼントするときでもすごくメンツがあるんです
メ
よ
ン
ね。
ツが、中国人 の方
そうで
が
すね。
ね。そんなさくらんぼを使った、ゼリーのお菓子であったりとか、あと、だだっこプリン。
そのプリンなんですけど、すっごく美味しいんですよ
美味しい
ね。
んです
美味
か？
しいんです。滑らかな食感ですごく美味しいんです。その甘すぎる感じもなく
な
て、
く。
本当に上品の、なんか口答えですよね。
なるほど。あとは、何でしたっけ、樹氷ロマンみたいなのもね。こ れ、
そうですね。
よく小さい頃食べてましたね、確かに。
そうですか。甘すぎます？
ちょっと甘すぎますよね
樹氷も山形県の代表的なものなんで、樹氷ロマンっていうのはもうビスケット風ですよね。中にホワイトのなんかチョコも入ってて、すごい結構甘いんですよ。美味
甘い
しいんです
で
けど、
すよね。コーヒーと一緒に。
そうですね。苦いものの中にすごく合うんです
ち
よ
ょうどいいで
ね。
すよね。あと今お菓子で来ましたけど、工芸品もね、
そう
なん
ですね。
か。
工芸品というと、糸彫りです。笹野の糸彫りですよね。それも、なんか、もう、時間の方、米沢の名物なんですよね。
うちにありましたね。
そうですか。私さ、初めて糸彫りと聞いたら、もう、こう、糸で全部できたと思ったら、違うんですよね。もう、刃物一本でできたっていう素朴的な、なんか、玩具って言うんですよね。魔除けとか、こう、出世願いとか、そういうようないろんな種類もあるんですよね。
まさに。
そうです、そうです。糸彫りは奈良が一番有名ですけ
そう
ど、
ですよ
で、
ね。
もう、こう、米沢でもぜひ体験していただければ。
いいと思います。じゃあ、このお土産周りをぜひちょっと中国語でお願いします。
比如说我们去旅游的时候，肯定会想要买一点伴手礼。像在山形县比较适合带回来的一些伴手礼，比如说，因为山形的那个樱桃特别的有名，像特级品，在日本的时候都能卖到上10万日元、几十万日元，这是特级品，就是被称为红色的宝石。像这种含有这个山形樱桃的一个，我们叫它像果冻一样的东西。非常的可爱，非常的好看，然后也非常的好吃，而且因为它包装是单独包装的，然后说买回来分给同事啊、朋友啊都是非常适合的一个东西。然后另外呢，就是有一个叫毛豆，它是叫毛豆布丁，因为这个毛豆在日语里面是叫诶大妈咩，但是在山形的话，它有另外一个名字叫达达加妈咩，因为它是。以前也是古代的时候，有他们给一个那个领主，然后就是进贡了之后，然后领主突然 冒出了这句话之后，它的名字就叫达达恰了。所以说，这个布丁它的口感非常的滑，非常的好吃。因为它的糖分含的不是很高，所以说，给年长的，那个或者是小朋友吃都是非常合适的。另外呢，就是山形还有一个特别有一个代表性的那个冬季的一个亮点叫树冰，因为树冰的话只有在东北的为数很少的几个县可以看到，所以说树冰对于山形的旅游来说也是非常有名的一个招牌吧。因为这个点心就叫做树冰浪漫，因为它是一个有类似于饼干类的点心，它是在外面是很酥脆的那种酥饼，然后里面是夹了那个白巧克力，蛮甜的，但是非常的好吃。然后比如说喝咖啡呀、喝茶呀，都可以佐一块，非常的好。
はい、ありがとうございました。それでは、前回と今回2回にわたりましてですね、日本語と中国語で山形県の魅力についてお話ししていただきました。今回のゲストは東北観光支援機構上海事務所の張さんでした。どうもありがとうご
ありが
ざい
とうご
ま
ざい
し
ました
。
た。